今日のテーマトークは、殺し屋1です。はい。解説って何読んだらいいのか
一応映画 .com 開いてましたけど、はい、一応。
あ、じゃあ、読んでいただいていいですか
一応、はい。はい。じゃあ、映画 .com から、まあ、映画版の方の、はい、解説の方を読ませていただきます。原作は山本秀夫による全10巻の人気長編コミック、浅野忠信の滝原役が原作と同じキャラを、映画監督でもある塚本慎也、サブ、松尾鈴木ら個性派キャストが演じて映画化。監督は新作ラッシュが続く三池崇史。舞台は新宿歌舞伎町。全身金髪、はい、顔中傷だらけの暴力に見せられたヤクザカキャラと、彼らの率いる組を壊滅しようとする謎の男ジジイ、そしてジジイが操る泣き虫の殺し屋、殺し屋1の熾烈な戦いが繰り広げられる。はい。
はい。
どうしたんですか？
なんか、三池崇史の新作ラッシュっていうところがもう情報出して
る。いい時代だったんですね。
いい時代じゃん。うん、いや最近確かにあんま三池崇史の映画触れてない気がするから、いや、一時期めっちゃよく見た記憶があるんですけどね。なんか。
いや、でも今年もありますから、ちゃんと。
あ、今年もあるんでしたっけ、
うん、あれ怪物の木こりっていう。う
んうんうん、ああ、あれ、三池崇史なんですね。あれ、はい、はい。楽しみだな。
うん、うん。では、内容に触れる話入っていきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、見てから聞いていただけたらと思うんですけども、まあ、殺し屋一のネタバレを気にするってどういう事態やって感じですけどね。はい。まあまあ、内容触れますんで、まあ、見てくださいね、読んでくださいって感じなんですけどね。うんうん、はい。じゃあ、サーリーの感想、前田さん。もう、前田さんにサーリーの感想を聞くっていうのが、ちょっともう、無礼と言ってもいいかもしれないですけどね。
そうですね。
はい、どうですか？この本作に関して。
まず原作の漫画に関しては、
はい、
ちょっと自分にとって特別な作品すぎて、はい、あんまりこう、批評するっていう存在にないんですけど、映画に関しては、原作からすごいエンタメ性の部分を、すごくうまく抽出してるなと思っていて。
うんうん、
で、まあ、どうしても原作から実写化するときに描ききれない部分ってあると思うんですよね。
うん、
で、そこをもうスパッと切って、
うん、
もう映像にして面白いところっていうのをちゃんと映像にしてるっていうのが大好きなところですね。
はい。まあまあ、はい、細かくは後に置いときましょうか。はい。
はい、
マリオンさん、いかがでした？
そうですね。映画版は、もうだいぶ前に前田さんに勧められて一回見て、まあ、今回もう一回ちょっと漫画を一回読んで、そっから映画を見直してみたいな感じでちょっとしてみようかなと思ってしてみたんですけど、まあ、そうですね。漫画の方はまず、こんなわけわからんことよう漫画にして、しかもめっちゃおもろいなって思ったんですけど、こんな上記をした暴力、よう思いついて書けるなっていう感じだった。ですね。うんうん。いや、ちょっと、すごかったですね。まあ、本当でも、まあ、押しむらくはやっぱちょっと電子書籍で読んじゃったので、もう至るとこ白ぼかしなので、そこだけは本当に非常に残念でしたけど、まあ、それを抜きにしたとしても全然、うん、いや、面白い話やな、やっぱりってぶっ飛んでんなっていうか、で、むしろ映画版はよく、いや、結構真面目にやってんなって思いましたよ。なんか。
結構頑張ってますよね。
よく、こんな、うんうんうん、こんなわけのわからんことをよく、よくやりきったなとさえ思うんですけど、うん。で、なおかつやっぱ、原作とも違うところ全然あるじゃないですか。まあ、
うん、
浅野忠信の風貌とか全然違うとか、まあ、あと、双子のね、設定とかも、ガラリと変えてますけど、
うん、
全然なんか、面白くやってるし、あとやっぱ結末がやっぱりなんか、違うところがやっぱ面白いなというか、どっちもいい塩梅の終わり方をするというか、テーマがちょっと違う感じがするなっていうふうに思いながら見てて、
うん、
なんか映画版の方がすごく切ないラブストーリーとしてめちゃくちゃ良くないっていうふうに映画版の方が思ったかなって感じでしたかね、個人的に。はい。
うん、
いやもう制作者ぐらい嬉しい。聞いてて。
あ、そうですか。
ありがとうございます。
はい。大石さんいかがですか？
そうですね。僕も原作読んで、今回映画を見たんですけど、なんだろう。多分まず漫画の原作に関しては、絶対普段の自分のチョイスなら選ばない作品なんですよ。 こんな機会がなかったら多分読まなかったなって思う作品なんですけど、
うん、
まあなんだろう、すごいこう、バイオレンスってエンタメなんだってことをちょっと改めて認識したというか、
うん、
その、なんだろうな、痛いことというか、痛そうなことがここまで振り切れると、もうなんか面白くなってくるんだなっていうのは、なんかまさにその主人公とあと柿原、まあ、1と柿原の S と M じゃないですけど、その、振り切れた時に、もうなんか快楽になってくる感じは、すごい原作読んでて、ああ、なんだろう、わかるまではいかなくても、ちょっと重ねるとこあるなって思いながら読めて、そこはすごい楽しかったです。
うんうん、
で、映画版に関しては、はっきり言って原作と比較すると切り口が全然違うなって思っていて、
うんうん、
そもそもその主役というかどっちの視点で物語を見るかが真逆だなって思ったんですよ。
うんうん、
その映画版の方はやっぱり柿原が実質的な主人公だなって思ったんですね、うんうん、すごく。原作はどちらかというとやっぱり、まあ言って多分ジジイが主人公なんだろうなって感じがするんですよ。
うんうん、
で、なんかそこの脚色を最後の落ちというかラスト含めてこうやって持ってったんだっていうものにすごい新鮮味を感じましたし、
うん、
あと、勝手なあれですけど、そのジジイ、今回塚本慎也さん監督が演じられてるじゃないですか。もうなんていうか、ヤサ男を暴力の道に導くのは大体塚本慎也なんだなって思って、新仮面ライダーでもそうですし、あと、もう一個思い浮かべたのが、ザンって、これ塚本慎也監督本人が、監督されてる作品ですけど、これでも、まあ、まさに池松くんを暴力の道に導く侍を演じてるんですよ。だから、なんていうか、無害な男を有害にして男性を演じさせたら、もうさすがだなって思って。そう、それはすごい印象残りましたね。
うんうん、
いや、めっちゃ合ってますよね。
合ってます。そう。
なんか、背格好といい、
うんうんうん、
存在感がジジイなんですよね。
わかります。
本当に最高ですね。
いやー、そうでした。
塚本慎也のジジイは、
うん。なんかこう、一見無害そうに見えるんだけど、しっかり有害であるっていう、あのバランス感は塚本慎也にしかできないですよね。
うん。
うん
うん、そう。あとなんか、話したくなる。いちいち話したくなる。
どうぞどうぞ。
あ、いいですか、出して。いや、なんか私、殺し合い地って、私、個人的には、主人公が明確じゃない作品だなと思ってて、
うんうんうん、
明確にはいないというか、
うんうん、
明確な主人公が。
うん、
で、もちろん、まあ、市とか柿原とか、ジジイっていう、こう、主要なキャラクター、まあ、誰かが主人公って言えることもできるんですけど、
うん
うん、
かといってなんか、読んでる途中に、その誰かの視点で自分たちが見てることってないじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、そこがすごい良くて、
うん、
なんか明確な主人公がいないからこそ、その主人公の物語のために動かされてるみたいなキャラクターがいないんですよ。
ああ。
殺し合いって。なんか ね、
なるほどね、
ちゃんとね、こうキャラクターがね、それぞれの、なんていうのかな、こう、それぞれの人間がたまたまこの場に居合わせたみたいな、そういうなんかね、リアルさがあって好きなんですよね。
うん。うん。
なんかやっぱり映画版は柿原が、メインに立って、
うんうん
うん、全体の空気感も含め作ってるとこはあって、それが最初見た時はちょっと大人の事情を感じて嫌だったんですけど、
あ、
でも今というか、やっぱりかっこいいじゃないですか、浅野忠信。
そうですね。
浅野忠信史上一番かっこいいぐらいかっこいいから。
わかります、わかります。
いやもうそれはそれでありがとうっていう感じですね。
はい。
うん、あれ、発明ですよ。ビジュアル発明だなって思います、
うん。
いや、だって、漫画読んで、柿原があんなかっこよくなるなんて想像できるじゃないですか。
うん。
そう。
いや、びっくりしました、だから。本当に映画版は。はい、そんな感じです。
はい。僕はですね、さっきまで映画版の殺し合い地を鳥貴族で見てたんですよ。
鳥貴族
で。で見てるな、
まあ、いいな
で、金麦のメガジョッキを3杯飲みながら見てて、もう割とぐでんぐでんに酔ってるんですよね、今僕。ただ、鳥貴族で殺し合い地を見るっていうのがあまりに殺し合い地的な体験すぎて、僕今すごい豊かな気分なんですけど。
確かになんか、合うな合うな
で、今回映画版見てね、映画版は映画版でむちゃくちゃいいなと思いました。
そうなんですよ。
綺麗、ね、漫画版の清潔感のなさがある程度浄化されて、
うん、
映画版は映画版で非常に心地よい温度感で見れるなぁとは思って、ただ僕ね、温泉卵とか食べてる時に、精液とか出てきたのちょっと結構上ってなりました
けど。それは
あか。まあ、で、今回見て、やっぱり漫画版と映画版で最終的な勝者が逆になってるっていう印象は、以前と同じように覚えたっていうのと、その上で、やっぱり僕は漫画版が好きかなと思って、やっぱり僕は漫画版の精神的な清潔感のなさが好きで、
うん、
映画版はどんな汚い暴力に対しても清潔感があるなと思うんですよ。えぐい暴力っていうもののある程度記号的な感じがあって、漫画の方のちょっと記号性を超えた、気色の悪い精神性を帯びた暴力っていうものが、やっぱり僕って暴力の本質だなと思うので、その秘書さをダイレクトに食らうっていうところが漫画版の魅力だなっていうところで、まあ、おのおの魅力はありつつ、僕はやっぱり漫画が好きだなとは思いました。
うん、
はい、
うん。
うん。っていう感じですね。はい。では、お便り3ついただいているので紹介させていただきたいと思います。前田さんお願いします。
はい。5つ目は、西野さん、かっこ本屋バー店長。中学生の時に古本屋で立ち読みをした思い出。怖いながらやめられなかった漫画です。残酷ですが、作中人物は皆弱さと自己矛盾を抱えていて魅力的だと思います。ジジイは狂言回しだから覗くとして。皆さんは誰の弱さに共感しましたか？
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます、西野さん。
まあ、本作で弱い人物ってなったら一番初めに上がるのって金子だと思うんですよ。やっぱり彼の弱さって、僕らにとって結構身近な弱さだと思うんですよ。正直、一の弱さであるとか、柿原の弱さって共感するのめちゃめちゃ難しいと思うんですよ。確かにその弱さってあるけど、もうちょっとその我々の領域を超えたものになっちゃってるんですけど、金子の弱さってめちゃめちゃリアルで、凡人扱いされるのに耐えられないから男になりたいっていうものに、乗っかってるっていう感じって、多分分かる人、共感できる人って多い弱さだと思うんですよね。うん。で、そこが彼のキャラクターとしての存在意義だし、そこが、まあ、ある意味、作中では凡庸すぎてつまんなく見えるとこもあると思うんですけど、ただ、ある種現実との橋渡しをしてるのも彼ではあるなとは思って、うん、結構重要なキャラではあるかなとは思います。で、まあ弱い人物ってなったらやっぱり一がまず人間の弱さを抱えたキャラとして上がると思うんですけど、やっぱ一の弱さってもう理屈を超えちゃってる感じがあるんですよね。ああいうその学生時代に暴力に虐げられた経験があって、それに対する反動で自分自身が暴力を体現するような存在になってしまってるって、割とあるとは思うんですよ。フィクションの中では、
うんうん。
ただ、ものすごいグロテスクな存在になってるっていうのが、彼に乗っかれない存在としての描かれ方をしてて、舐めてた相手が殺人マシンだったものってあるじゃないですか。
はい、はい。
あのジャンルって、なんで気持ちよく見れるかっていうと、その殺人マシン側が性欲を持ってないっていうのがめちゃめちゃ重要だと思うんですよ、僕は。
おー、なるほど。
もうちょっとちゃんと言うと、性的な清潔感があるっていうのがすごい重要だと思ってて、
うん、
その、要は、自分が虐げられたからやり返すんだっていう思いの反動としての側面があるジャンルだとは思うんですけど、
うん、
それを、もう包み隠さず出してくるじゃないですか。自分はいじめられてたから、いじめ返すんだみたいな。しかもその性的な劣等感が根っこにあるんだみたいなのを全部言ってるから、一って、
うん。
なんかそこに対して、やった、やり返したったぜっていう気持ちよさがないんですよね、見てて。
うんうんうん、
しかもその一って、実はまあ復讐心というよりも、
うん、
まあ一のエピソードで一番よく出てくる立花さんっていう、
うん、
一応助けたことによって犯されちゃう、同級生の女の子、みたいな、立花さんに対して、自分も犯したいと思ってるんですよね。
うんうん、
そう、だから1は、なんていうのかな。やられたからやり返すっていう次元じゃないところに、彼の元々の暴力性っていうものが潜んでいて、それを、まあ、いじめられてたみたいな記憶のトリガーで、こう、覆ってるだけで、彼の本質ってすごい暴力的なところにあるじゃないですか。そこがね、なんていうのかな。ちょっと一言では表現できないんですけど、そこが弱さっていう言い方は、やっぱちょっとなんかこう、一概には当てはまらないような、キャラクターですよね、一は、
うんうん。弱さっていう言葉って、イノセンスの裏返しっていう側面があるとは思ってて、要は罪を帯びてないっていうこと。要は加害者ではなくて被害者の側であるから、いざとなった時に加害する側に回っていいんだっていうものを物語が保証するための理由付けとしての弱さっていうものがあると思うんです。弱いから強くなっていいんだっていう理由付けとして働くと思うんですけど、一って偶然虐げられる側にいただけで、本質的に暴力を加害する側っていうのがあって、要は弱いからやり返す側に回っていいんだっていう、映画を見てる側は、あるいは漫画を読んでる側の、なんていうか、正当性を与えてくれないキャラクターだなと思うんですよね。そういう、暴力を加害する側に回ることの快楽を純粋に与えてくれない。その快楽は、暴力を振るう快楽でしかないっていうのを言及してくるキャラクターになってて、で、それがすごい気持ち悪いんですよ。弱いやつが強いやつにやり返すのって気持ちいいんでしょっていうのが、結局、強いやつが比較的弱かった側を加害することの気持ち良さでしかないでしょっていうのを言ってくるから、うわ、むちゃくちゃ居心地悪いんですけどってなるんですよね。そこがね、独特だなと思って、その、いじめられっ子の正義を与えてくれない物語になってるっていうとこが、結構、珍しいんじゃないかなとは思います。
なるほど。
あと私、なんていうんですかね、好き。好きなキャラクターっていう言い方もちょっとおかしいんですけど、この石野さんからの質問に対する答えで言ったら、みゆきっているじゃないですか、竜の。
おー。
はいはい。はい、
なんていうんですかね、竜を紐として。みゆみゆ。あの子って、ま、映画ではあんまりちょっと深く描かれてないんですけど、漫画版だと、ちょっと虚言癖があるみたいな、描かれ方をしてるんですよね。でもあれって、例えば自分は帰国子女だとか、こうナンパしていく人に対してはっていう言い方しちゃったりとかするんですけど、なんか自分の中で理想の人生とか理想の自分みたいなものがあって、それを信じてるんだろうなっていうのがちょっと垣間見えるキャラクターで、そこに彼女のあの寂しさの本質みたいなのがこう見えるんですよね。だから、その、
なるほどな。はいはいはいはい。
そう。それが、すごい好きって言ったらちょっとおかしいんですけど、共感するわけじゃないんですけど、その竜がずっと言ってた、まあ女にはみんな寂しいとこが、ある女性もいて、それをまあ救ってやるのが自分たちみたいな紐の役割だっていう話をずっとしてると思うんですけど、それがね、ちゃんとね、ちゃんとみゆき側にそれを描いてるところがすごい好きなんですよね。
ああ、なるほど。
なるほどね。
そう。それが、よくある風俗嬢とかね、まあ、よくあるというか、そういうステレオタイプの表面的な、誰でも想像できるみたいなことじゃなくて、ちゃんとみゆきっていう人間がちょっと垣間見えるんですよね。殺し合いって本当に一人一人のキャラクターにそういうような部分が、ちょっと垣間見えるのがすごいいいなと思ってて。それは結構山本秀夫、原作者の山本秀夫が一貫して、書こうとしていることだなっていうのは、その次のホムンクルスでも、もう全く同じような形で描いてる部分があると思うんで、それはその山本秀夫作品の魅力の一つだなと思いますね。
確かに、漫画を読んでてやっぱその、竜とみゆきのエピソードって映画にほぼないから、漫画は結構そこがっつり描いてて、なんかこの二人のことめっちゃ人間味あるなって思って、めっちゃなんかあのシーンめっちゃ印象に残ってますよね。まあ、悲劇的な最後を迎えちゃうけど、お前らなんかちゃんと生きてんなって感じがすごくしたし、彼らなりの価値観で、その、ただいその、まあ、それどうなんて思われるかもしれないけど、いやでも、いいじゃん俺たちこれやってんだしみたいなのがちゃんとなんか生き様が出てて、 あのキャラクター二人の存在感確かにめっちゃ漫画版で印象めっちゃ残ります。
うん、
ただなんか本当私、あのエピソードを映画に入れなかったのが正しいと思ってて、
うん、
あれは本当に辛すぎるし、
うん、
てかやっぱ双子を松尾鈴木にしたのは偉いと思うんですよ。
そう
っ
すね。
やっぱあの双子はちょっときつすぎるというか、あれはね、実写化したらダメな存在だと思うんですよ。
なるほど。
まあまあ、だからね、松尾鈴木ぐらいちょっとポップにして、うん、で、竜と昇のキャラクターを一つにまとめたっていうのは、
うん、
あの、私はすごいいい、こう、取捨選択だなっていうのは。
そうですね。
あれはね、ちょっとね、きつすぎると思う。
きつすぎますよね。
確かに、本当にあの双子が出てから、ちょっとね、暴力のなんかその、なんていうんですかね、こう、加減が突き抜ける感じがすごいして、あの、
そうですね。うん、
まあ別にその前からもう暴力的ではあったんですけど、あの二人がなんか本当になんか、何なんですか、あの、バキみたいな奴らが出てくるみたいなことじゃないですか、あれって。もう、あっこから本当にちょっとひどいなというか、あの、いや、あの、あてがわれた娼婦に対する仕打ちとか、あの、それやりすぎやし、そんなん映画にするの無理やろ、みたいな感じやったですしね。
うん、
ちょっとあの存在感をやっぱ本当に変えたのは本当にまあ、それは正しいなっていうふうにやっぱ思いましたね。
なんか、暴力の質がやっぱりちょっと違う気がしていて、その、一にとっての暴力はある意味その性的快楽に近いものじゃないですか。で、それはまあ反対の、あの M である柿原もそうなわけですよね。
うんうん、
だからその二人の需要と供給というか、なんかそこはまだ暴力がそういう表現として理解できるんですけど、その次郎三郎のあの双子に関しては、なんていうかな、単純に楽しいからやってるなんですよね。
うん、
その回なんですよね。
そう。いや、なんか本当にあの二人のこと考えただけで、私本当にもうしんどくなる。もう。
うん。
もう嫌すぎて。
いや、わかります。一番暴力を残酷に振るう奴らが多分、あの双子だと思うんですよ。
うんうん、
で、その二人が、こう、まあ、もともとね、三つ子っていう設定なんですけど、
うん、
こう、まあ、三つ子である、まあ、双子であるっていうことで、自分のアイデンティティというか、オリジナリティが、こう、揺らいでる、みたいな、
うん、
なんかそこもね、すごい好きで。
ああ、なるほど。
そう。なんていうのかな。そうなんですよね。で、なんか結構、あっさり死んじゃったりするじゃないですか、サブロ
ー。結構、そうですよね。びっくりするほど、サクッと。
そう、二人ともね。
うん、
そう、二人とも、二人の存在感と裏腹に、結構あっさり死んじゃって、そのあたりのこう、皮肉な感じとかも。
うん、うん、うん、うん、うん。
あの二人はきつい。ほんと、竜のエピソードは、ちょっと、もう、読んだら、もうその日は本当になんか、夜、寝つき悪いですもん、本当に。
ねえ、いや、本当僕、夜読みましたけどね、そのシーンね。もう、って思いましたけど。
もう分かってるからさ、見たくないねん。分かる。もう、ページをめくりたくないもん、もう分かってるからさ。
からね、あいや、でも、改めて思いますけど、結構やっぱり、その、殺し屋一って結構やっぱ自分のなんかある種の内省的な哲学の話として、やっぱすごく深い話してるんだなっていうのは、やっぱ、改めて思うというか、まあそのアイデンティティの話もですし、まあ位置のその弱さの話とかも、なんか僕結構なんかちょっと語弊があるかもしれないですけど、漫画を読んでて一番なんか結構自分位置をとこう、ああなんかこの感じちょっとわかるとこあるかもなみたいな思ったんですよ。ちょっとなんか大丈夫かって思われるかもしれないですけど、相当なやつなのかみたいに思われるかもしれないですけど、その、誰しも、なんか、ある種、こう、表に出せないような、まあ、例えば、考え方だったりとか、暴力性だったりとか、ってあると思うんですよ。
うんうんうん。
けど、それを出さないことが、まあ、それは当然っていうふうに思ってるからしないけど、けど、なんか、そういったのの、なんか、欲望みたいなのが、いつかなんか出てきちゃうんじゃないか、みたいな感じ。そこに怯えてる感じっていうのが、僕、すごい、位置からすごい感じてて、なんかそこが僕結構、漫画版の方はやっぱりそこの感じが深く描かれているので、なんか漫画版はすごくなんか結構、位置のなんかそういうところに、なんか自分、ちょっとだけわかるな。いや、あんな、ああいうことしないけど、なんか、うん。ちょっと共感をちょっと覚えるとこはあるぞ、みたいな風にはちょっと、思ってて、そう。で、やっぱラストも、なんか、あの、普通のナンパ男になって、みたいな感じで、でも、なんかヤクザに絡まれて殴られるところの顔で終わるじゃないですか。殴られそうになると。あそこでやっぱりまた封じ込めていたものが蘇るみたいな感じに捉えて、 それはやっぱり隠してもやっぱそれ本質的な部分でなんかあるもの、なんか暴力性だったりとかっていうのって隠せないというか、絶対どっかにあるんじゃないって、やっぱちょっとそういうのをちょっと自戒を込めた意味でちょっとなんか見ちゃうみたいなとこはあったかなっていうふうに、個人的には思いました。
うん。答え次行きましょうか。
すいません、すいません。じゃあ、お願いします。
はい。
お便り、ラジオネーム藤田さん。こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。東京オフ会で前田さんから漫画殺し屋一をおすすめしてもらって、オフ会翌日に読み始めたら止まらなくなって3日間で一気に読んでしまいました。映画ではなく、以下は漫画の感想になります。この漫画の面白かった点は、出てくるどのキャラクターも変態であるという点です。紛れもない変態が暴力で物事を解決するヤクザという立場になって、存分にその変態性を拷問や殺人という暴力行為で、遺憾なく発揮するという点に、何度も目を背けたくなってしまいましたが、不思議とそのキャラクターの育成が気になってしまい、読み進める手が止まらなくなりました。そして何より面白かったのは、追われるマゾヒストの柿原と、追う側のサディストのイチとのラブコメ展開となり、それをメタ的に眺めて、ほくそ笑んでいるジジイがいるというところです。殺しのシーンにもかかわらず、コメディ的に滑稽に描かれており、つい読者も笑ってしまうような、そしてそれすらもジジイのシナリオ通りに回収されていっているのではないかという点に恐ろしさを感じました。私はバイオレンスものは苦手でしたが、この漫画で少しは耐性もできたので、漫画を読んでからは、極道の妻たち、イチ、孤狼の血と立て続けに薬剤映画を見ることができました。今後はバイオレンス映画も食わず嫌いせずにチェックしていきたいと思います。乱文長文失礼しました。引き続き映画の話したすぎるラジオの皆様のトークを楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。藤田さん。
呼んでいただいたんですね、結局。
読み切ったっていうことですしね。で、しかもね、バイオレンス映画を見れるようになったっていうことで、これはすごくいいことだなというふうに思いましたけど。
その、チョイスがまた面白いですよね。うん、極道の妻たちと心の月っていうね。
うん、変態っていう表現に関してなんですけど、
うん、
僕本作に登場する人物に変態っていう言葉が適用されるとあんまり思ってないんですよね。で、うん、変態っていう言葉って結構、使い方難しいなとは思ってて、変態って言葉って、あんまり理解できないものを、一旦カテゴライズする用の、大きい枠みたいな感じで僕は捉えてて、
うん、
例えば、作中で柿原のことを変態っていう人は、多分、変態っていう言葉を正しく使ってると思うんですよ。なぜなら柿原のことを理解できないからっていうのがあって、で、僕らは多分柿原のことも、イチのことも、一旦は理解してると思うんですよ。ある程度は。で、そこに変態性というか、異常ではあると思うんですけど、それが変態かって言われると、ロジックは理解できてるとは思ってて、で、そのロジックを、なんというか、単なる自分たちの枠外にある異端なものとしての変態っていう言葉に当てはめれるのかなっていうところで、僕あんまり変態っていう言葉が彼らに適用されないとは思ってて、うまく言えないんですけど、あるなと思うんですよ。自分たちの中に、それって。で、そこを、変態っていう言葉で、あんまり収めてしまえないというか、変態っていう言葉を適用される漫画って、多分、殺し屋一じゃないんじゃないかなっていう気がしてるんですよ。もっと、誇張された分かりやすい、変な人っていう使い方だと思ってて、変態って。で、殺し屋一って、で、やっぱりその、変態性に対して内省的じゃないですか、
うんうん。
なぜ自分たちが異常なのかっていう、その異常性は何に由来してるのかっていうのに対する施策があるから、それが変態って言葉じゃない、なくなっていくと思うんですよね。見てて、読んでて。で、そこで、僕は彼らに対して変態じゃないなって思ってて、その異常ではあるけど、なんかその異常さって、変態って言葉で収めてしまってはいけないものだなって思ってて、伝わるかなくらい
伝わると思うんですけど、僕はなんか分かりきたことすごくわかるという か、
うん
うん、
やっぱりね、その変態って自分たちから遠いなって、その遠さを面白がる文脈だなって思うんですよ、その言葉自体がね、
うん、
でもやっぱりその殺し屋ってそうじゃないとは思ってて、その自分が一になったりとか、自分が鍵原になったりっていう、その入っていく感じで、 でもやっぱりその入りきれないよな、みたいな、その、改めてその距離を感じるみたいなところに面白さがあるなと思うんですよ。
うん、
でそこで、なんかその、変態って言葉を使うと、僕の中では、殺し合いっていう作品を咀嚼するために使えない道具なんですよね。変態っていう言葉が。
うん。
うん、なんだろうな。柿原とか位置を理解したいんですよ。でもやっぱり理解できないっていうところに面白さがあるなと思って、その、やっぱり変態っていうその初めから突き放した言葉ではないところに彼らの魅力があるとは僕は思ってて、
うん、
うん、っていう感じですか？はい。
いやね、あと、柿原と位置の関係、
うん、
まあ、本作のメインみたいになってしまいますけど、
うん、
私本当に、この漫画を読んで、一番こう、衝撃というか、なんていうか、脳に稲妻
電流走るっていう感じですか？こう、ピリリっていう。はい。
そう、うん。やられたいからこそやられたくないっていう。
うん、
ああ。必然性ってやつですね。
そう、
うん。
柿原の言ってる必然性と、その位置の言ってるやられたいからこそやられたくないって、全く同じところに到達してるんですよね。
うんうんうん、
全く同じところに到達してるんですけど、柿原、私なんか本当にその、すごい面白いなって思ったセリフが、柿原ってあんなに、まあ暴力的じゃないですか、いわゆる。
うんうん、
散々そんな暴力をこう、見せつけられて、こっちは。
うん、
で、最後の方の間で、柿原が、特に、オスは知っていると。
うん、
こう、人と、なんて言ったかな。
あったあった、あった。そう。覚えてる覚えてる。
なんか思いやることの大切さとか、みたいな話をする。
暴力の虚しさとか、そんなこと言ってました
よね。そうそうそうそう。お前が言うって思うじゃないですか。
お前が言う。
いや、そう。柿原にとっての暴力って、そういう、まあ、セリフで言ってるんですけど、相手が存在して初めてそこにあるものであると。つまり、まあ、彼にとっては、こう、一つのこうコミュニケーションなわけですよ。
うん
うん、
コミュニケーションであり、それがあるからこそ相手との距離を測れるというか、だからこそそこに思いやりがあったり、憎しみがあったりするっていう、いうふうに言ってるんですけど、一方で位置はそこに相手が存在してないんですよね、いつの暴力には。
うん
うん、
そこに柿原は絶望するわけなんですけど、
うん、
なんかその、まあ、やられたいからこそやられたくないっていう、なんていうのかな。それを言語化したことが私すごいなって思ったんですよ。
うん、
それが言語化されたことが。で、なんか、まあ、ちょっと難しいんですけど、なんか自分が、こう、ホラー映画とかを見るメンタリティがそのものやなってすごい感じたんです、その時に。
ああ。
だから、なんて言ったらいいんですかね。本当に私その、別にその嫌なものを見たくないんです、本当は。見たくないし、うん、嫌なことが起こってほしくないんだけど、そこを求めてしまうというか。
うんうん。
でも、これ考え出すと本当に、ね、こう、どっちが先か分かんなくなっちゃうんですけど、自分がそれを求めてるから求めてないのかな、みたいな。
うん。
このね、メンタリティというか、これをね、言語化してくれたことがね、もうすごいなって。思ったんですね、うん、この初めて、ロシア移住の時に、うん。
なるほどね。
なるほど、う
ん。めちゃくちゃ、性癖歪められた気がします、この漫画。
歪め。うん。僕はあの、柿原のセリフって、あんまり、オスっていうものの本質を捉えてないと僕は思ってるんですよ。
うん、
僕はね。うん、その、暴力って虚しいものって思ってるって、そんなに思ってる人はいないんじゃないかなと思ってて、むしろ僕暴力ってこの世で一番面白いと思ってる人結構いると思ってるんですよ、僕は。
うんうん、
でも彼は、柿原はそれを虚しいと思ってるっていうのは、結局彼がロマンチストだからと思ってるんですよ。あの作中で出てくる誰よりもロマンチストだからそう思ってるんだと思ってて。で、究極に暴力っていうものをコミュニケーション、セックスだと思ってる柿原と、暴力っていうものを、うん、一方的なマスターベーションと思ってしかいない位置との開口の話だと思ってて、
うん、
で、それって、需要と供給が噛み合っているように見えて、どこまで行っても噛み合ってないと思ってて、
うん、
全くお互いの理解してないんですよ。まあ、位置はそもそも他人を理解するつもりないし、柿原も位置っていうものを理解したつもりになっているだけであって、柿原にとってセックスでしかないものが、位置にとってマスターベーションでしかなくって、で、柿原は同時にそれが、位置はこっちのことを 何とも思ってないというか、噛み合ってないっていうものも薄々気づいてるというか、気づいてしまったゆえの絶望っていうものもあって、うん、で、その、暴力って本当に一方的な快楽が満ちてるものだと僕は思うんですよね。で、それを、柿原って結構暴力に対する哲学が普遍性がなさすぎると思うんですよね。彼の中だけで成立してるものだなとは思って、で、それが彼の異常さだし、特異性だと思うんですけども、なんというか、彼があまりに本作の中で暴力に対して哲学的すぎて、彼が言ってることが暴力の本質っぽく見えてるんですけど、むしろ、暴力っていうものから一番ずれてるのが彼だなと僕は思ってるんですよね。暴力から最もずれた解釈をしてしまってる彼が暴力を享受していく話だなと思っていて、うん、それを何の哲学性も伴わない位置による暴力によって押しつぶされてしまうだけの話、そこに何の意味もなく死ぬだけの話だと思ってて、僕は本作をラブコメっていう解釈ができないんですよね、僕は。本作をラブコメって解釈する見方って結構あると思うんですよ。まあ、それは、ジジイが言ってるからだと思うんですよね。
うん。
ああ、まあ、
ジジイは、ロマンチックだなって言ってるけど、僕は何のロマンチックさもないと思ってて、
うん。
で、それは、柿原がロマンチックだと思いたかっただけでしかなくって、あと、ジジイがロマンチックなものと脚色したかっただけでしかなくって、本質的には、何の味もしない無味乾燥な暴力っていうものがあっただけだなっていうことに、柿原が気づかされるだけの話っていう。
うん
う
ん、
ロマンチストが、この世界には何のロマンもなかったって気づかされる話って僕は解釈してるんですよね。
でも、これって皆さんが好きなディスコミュニケーションの話じゃないんですか？
そうですよ。
いや、そうですね。
そうですよ。
お前らの好きな。
お前らの好きなって。ああ、そうやぞっていう感じなんですけど。うん、いや、うん、そう、はい。そうなんですよ。だから僕結構そのすれ違いの話として、僕映画の方が結構そこは好きだったなっていうのが、まあ、なんかあるんですよね。それはなんでかっていうと、まあ、その、ジジイも結構絶望的な終わり方をするからだと思ってるんですけど、それは。映画版の方がね。
うんうん、そこもね、話ね。
うん、そう。ジジイもなんか最終的に、まあ、漫画版のそのジジイのオチも、まあなんかちょっと、こいつもちょっと、みたいな感じの終わり方してて、まあ、あれもちょっと怖いんではあるんですけど、なんか映画版の方はもう本当に身も蓋もないぐらい絶望して終わるなっていうふうに思っていて、うん、それはなんかある種の必然性の話っていうか、そのいろいろ必然性というか、自分の物語の話っていうのがあると思うんですけど、自分にはそういう話があってみたいな、うん、こういう考え方があってっていうのを全部打ちのめされていく話。それが結局、こう、交わる機会があるんだけど、交わると思っていたんだけど、交わらなくて、自分の書いた筋書き通りにもならなくて、みたいなことになって、結局絶望するみたいな感じになって、それ、世界ってそういうもんだよねっていうハードボイルドさで終わるみたいな感じを僕は、すごく映画版からは感じたんですよね。
うん。
だから、映画版の主役は僕、個人的にだから、新宿歌舞伎町って感じがすごいしたんですよ、個人的に、すごく。
うん。
もう、本当に身も蓋もない、ハードボイルドで、もうロマンも何にもない街っていう世界が主人公だなって感じが出て、なんかそういうところも含めてなんか、そういう世界の何とも言えない無常さと、そのすれ違いのなんか切なさみたいなのはすごい映画版の方が、そこをめっちゃ感じたって感じですか。漫画版はどうしても哲学的なところの方にこう、ちょっと目がいっちゃいがちなので、なんかそういう人物の、そう、
神聖が、
とかっていう話をまあちゃんと細かい描写でやってくれるので、そういうところにこう目が行くんですけど。映画版ほ
ん
と世界そのもののなんかこう残酷さドンって出る感じ、それが主人公として出てくるみたいな感じがすごく最後に現れるなって個人的に思っていて、そこが好きなところって感じですね。
はい。うん。なんか映画版に関してもう一個言うと、その映画版の柿原に対する落とし前の付け方ってすごくロマン、てか柿原のロマンチックをそのまま守ってあげた映画版だなって思ってるんですけど。
そうなんです。
そうなんですよね。
そう。まあ、漫画版はだから彼がそのロマンを打ち砕かれるじゃないですか。
うん。うん。
で、映画版も一瞬そうなりかけそうになるんだけど、でも彼の最後ロマンのまま終わるじゃないですか。
うん。
うん。うん。うん。
なんかそれが、だから映画版はまあもしかしたらラブコメと言えるかもってちょっと思っちゃったんですよ。
うん。ちゃんとなんか、ロマンな部分を見せた上で最後あだから、うん、まあ、絶望度がより高いなって思ったんですけど、個人的にはね。
うん。
幻想だったね、みたいな。
うん。
何もなかったね、うんうんうん、そこの二人の関係性には何も生じなかったねっていうのが悲しいねっていう。
いやでも柿原の中ではそれはもう満たされたわけじゃないですか。
うん、まあね、満たされて終わっては、うん、ね。
やっぱジジイは自分以外の全員に不幸に終わってほしいっていう思いが多分あるとは思ってて、暴力には何のロマンもないからお前たちはそれに押しつぶされてくださいよっていう感じがあって、やっぱり漫画版の柿原ってそこに押しつぶされるだけに見えるっちゃ見えるんですよね、
うん、
本質的にはもしかしたら喜んでるかもしれないけど、もうそこはもう描写上は読み取れない部分だから、その殺されたいから殺されたくないとかって、それを現実に読み解くともうわからないから、そこはただやっぱり劇場版の方は柿原が最終的に満たされて終わるっていう感じがあって、それはやっぱりジジイが求めてきたものを超えてしまうからこそジジイが敗北して終わるっていう感じがあって、うんうんうんうん、で僕はそこは良くも悪くもだなと思ってて、で柿原がすげえやつなのか大したことないのかっていうところで解釈が多分分かれるんですよね。やっぱり映画版は柿原がすげえって言いたい感じがあって、うん、それに他の全員が負けるっていう感じがあるんですけど、
うんうん、
ただ漫画版の方の全員が街に押しつぶされて負けるっていう感じは僕は好きで、
うんうんうん、
で、そこで漫画版の方の解釈が難しいのが、ジジイだけが勝って終わるっていうのが、ジジイが言ってたことが正しかったっていう風に見える感じがあるんですよね、漫画の方は。
や
っ
ぱりジジイ、でも、
え？どうなんでしょう？僕は、ジジイは結局、自分が見たい物語を見て、自分が語りたい物語を語って終わっただけと思ってたんですけど。
あ、そのヤクザマンションの中で起こったことに関しては、そうだったけど、うん、まあ、結局その1位がその後、まあ、ちょっとその、言葉をあえて変態性と言いますけど、
うん、
一位の持っていた変態性みたいなものが、その新宿という街の、うん、街の中にある欲望の前では、もう歯が立たなかったみたいな感じじゃないですか、
うん、
こう。一、
うんうん、
がこう普通の人になってしまうっていう。一、
うんうん、
のね、人っていう笑い方、あれ絶対練習しません？
うん、ちょっとわかります。
あの顔、すごい特徴的で、しかもちゃんと大森奈緒はちゃんとやってたなっていうこと
で、うん、やってましたね。
大森奈緒すごいぞって思ったっていう。
うん、は
い、
でもそれを最後、こう、イチがね、普通にね、こう、爽やかに笑えるようになってるわけですよ。
うん、
そう。だから、いろんな解釈はあるとは思うんですけど、そこで、まあ、ジジイはその後、たけしをね、今育ててるから。
うん、
だから、映画版って、ラストは、皆さんの中ではやっぱジジイは自殺してるってことですよね。
そうですよ。
うん。自殺したってことでいいんでしょうっていうふうに思ってたんですけど。
他の解釈があった。マジで。
あのね。あれって、はい、だから、たけしの育成に失敗したから自殺したってことですよね。
映画？
映画。
え？
いやー。
映画は、イチがたけしを殺してたでしょ？
いや。
違うねん。
殺してはない。
違うねん。
それは違う気がする。うん。
え、違うの？
殺してはない
。違う。
でしょ、
う
ん、
あの、違うの？柿原は、結局そのイチがね、途中で、はい、こう、泣き出しちゃうじゃないですか。
はい。
泣き出しちゃって、でも、戦いにならなくなっちゃうじゃないですか。
はい。
で、そこで柿原がこうやって自分の耳に。
うん。
はい。
そうですね。
はい。
入れて、あそこで、そこからはもう柿原の見てる夢なんですよ。
うん。
そう。
夢というか妄想みたいな。
うんうんうん。そうですね。
だから、柿原と一は戦ってないんですよ。
う
ん、
ほうほう。
そうですね。う
ん、だから最後、ジジイが、あの時の塚本慎也がまたいい顔してるんですけど、どういう表情なんこれっていう笑い方するんですよね。塚本慎也がその下に落ちた柿原のこう前髪を上げた時に、ここに傷が残ってないんですよ。位置に蹴られたはずの。
はいはいはい。
それで、ジジイは、あ、こいつ位置にやられたんじゃなくて自分で落ちたんやって、悟って、こう、まあ、どういう表情かわからん笑いをするんですけど、そこで。
うん、
で、そこで、一旦こう、まあ、終わった後ですよ。ジジイ首吊ってるじゃないですか。
うん。
ね、それはわかります。
うん。
その後、ラスト一人立ってて振り返るじゃないですか。
うんうんうん。
あれが誰なのかって話なんです。
なるほどなるほど。
あれはやっぱり、たけしくんじゃないのっていう感じは。
あれは、まあ、明らかに大きくなったたけしじゃないですか。
っていう解釈がしますよね。うん。うん、
そうですね。一でもないしねっていう。
そう。
うんうん、うん。
であったら、ジジイはたけしをその後に育成しようとしたんだけど、だから私に二つの解釈で悩んでたんです、ずっと。
うんうんうん、
一つはたけしを育成しようとしたんだけど、失敗すると。
うん
うん、
ジジイが首吊ってる時にね、下、なんか幼稚園児が歩いてるんですよ。
うんうん、
あれね。
で、 そこにちょっとたけしがなんかいるように見えはしないんですけど、正直。
うん。
まあ、たけしがその、保育士になってるのかな？わからんけど。
うんうんうん。
まあ、なんせたけしがまっとうな人間になってもうてると。
うん。なるほど。
それで、たけしを育成できなかったことに対して、ジジイが自殺したっていう解釈と、たけしが大きくなって、たけしがジジイを殺したっていう。
うん。
二つの解釈ではずっと悩んでたんです、私は。
ああ。まあでもそっか。日が経ってるんだもん。
そうだ、たけしが明らかに大きいんです。あれがたけしやとしたら。
うん。
もう10年は経ってるんですよ。
うん、確
かに。
10年は経ってないかもしれないけど、まあ、7年ぐらいは経ってるんですよ。
うん、うん。
そっか。確かにその、僕が言ったその、自分の数学用意ある意味ならなかったことに対する絶望で自殺したみたいなのって、結構それすぐ来るよなっていう。
え、そうなんですよ。10年経たなくても、それだったら直後じゃないですか。
確かにいいよなっていうふうには確かになるんだけど、もうこれ勝手に自分の中で組み替えてそういう話をしてましたね。勝手にそういう意味ではある。も
うそうなんですよ。最初そう思ってたんですけど、あの振り返ったやつ誰やねんってずっと思ってて、
うん、
いや、あれ、たけししかおらんよなと思って、たけしやとしたら時間がすごい経ってるなっていう。
うん。
ところで、まあそういう意味ではね、ちょっと漫画版に近いくなってはいるんですけどね。そういう意味では。
うん。
その、一の育成に失敗して、その後たけしを育てるっていうところ。までは一緒で、そこからどうなるかっていう。
え、映画版にたけしをジジイが育成する要素って描かれてなくないですか？
描かれてないんですよ。だから悩んでたんですよ。その解釈も合ってんのかなって。
ああ。
ただ、それしか私の解釈の限界。
もうなんかあそこな、なんか結構本当に何も説明なく終わるから、もう本当にある意味、うん、まあ、答えは多分作り手の中にはあるんだろうけど、もうなんかどうとでも解釈して感はありますよね。あそこら辺の感じで。うん。
僕、イチがたけし殺してたと思ってた。
一番ロマンチストのやついた。
え、だってそれが、だって一番柿原にとって上がるでしょ。子供さえぶち殺すやつとかも最高じゃん、イエーイってなるじゃないですか。
そう。
柿原が落ちて、で、ジジイが笑ってって、なんかその上見上げた時なんかにこう、たけし君があの位置を蹴ってるカットが一瞬入るので。
あ、そうですね。そうそう。入
ってたので、あ、生きてるよなっていう。やっぱりそれは、やっぱりその、たけし君殺したっていうのは完全に柿原の妄想というか、願望でしかないなっていうのは、そこで思ってたんですけど、そう。
そうだね。そうだ、そうだ。
一瞬入るので、まあ、生きてるなっていうのは、そこでわかる感じはしたんですけど。
うん、
けど、やっぱりなんか僕は、なんか、その、たけし君を育成したくだりが、やっぱ僕はあんまそこ、育成する動向はあんまどうでもいいなっていう感じがやっぱしちゃうので、うん。うん、
いや、わかります。ただ、だから、そうなったら、最後の人誰なんてなるじゃないですか。
まあその、もうこれはもう、うん、もう僕が自分の解釈を正当化するために言いますけど、彼もまた10年の時を経て同じように、またさらに絶望を積み重ねてて結局自殺したんでしょみたいな、ってことになったっていう。で、それでも、たけし君はまだ生きてるけどな、みたいな風にしたかっただけじゃないみたいな、ダメかな。
あ、別軸で？
そうそうそう、もう。
あれはたけしやけど。
たけしやけど、そうそうそう。
はいはい。
そういえばあんなやつおったなって、でも俺まだ生きてるけどなっていう、そういう感じというか、そう。世界のやっぱ残酷さに立ち向かうみたいなというか、まあそれでも俺は生きてっけどなみたいなことをちゃんとあそこで描いてくれてることっていうのがまあ、ハッピーというか、ハッピーエンドというかまたちょっと違いますけど、
うん。
だから超ハードボイルドな話として僕これ受け取ってるところがあるので、そのすれ違いとかも含めて、映画版のここに関してはですけど、なのでもうそういうハードボイルドな解釈しか僕はちょっと自分の中ではないかなっていうふうになっちゃうっていう。
なるほど。そういうことか。なるほど。うんうんうん、確かにね、そうだわ。確かに、映画版はロマンチックすぎるかもしれない、それで言うと。
うんうんうん。
お、そうですね。うん。
もう、
それはね、もう僕完全にロマン寄りの人だって分かってるので、ロマンチス寄りな人だなって分かってるので、まあ、その辺はすごくドンズバに刺さってるんだろうなっていう感じですかね、ほんとね。
おー、そっか。でそこの意味で言うと僕はやっぱ漫画の方が好きで、柿原が現実に負けるっていうのは僕はすっごい好きなんですよね。まあその本当に負けたかどうかもわかんないですよ。その柿原にとって負けは価値の可能性があるから、そこはもう解釈は届かないんですけど。
そうなんだよな。あのなんか もう解釈の問題やろみたいな感じがするんですよね、基本。なんかその、どっちがいいっすでどっちがいいかなんて、もう解釈次第やんみたいなところが面白いなっていうか、その、解釈によってもなんか全部白が黒に全部ひっくり返るみたいな感じをこう受けるみたいなので、
いや、ほんとその、まあ、もう一回同じこと言ったんですけど、やっぱその、やられたいからこそやられたくないっていうのは、その、やられる、まあ、殺されるでもいいですし、やられるっていう言葉が持ってる意味っていうのは、それを望んでない状態だからこそ成立するわけですよ。殺されるっていうのは。だから、その必然性が、そこの矛盾がないと絶対に成り立たないんですよ。やられたいっていうのは。やられたいっていう言葉は、その矛盾があって初めて成立するわけじゃないですか。
そうですね。
だから私ね、安易になんかこう、SM 語るのとか絶対やめようと思いましたもん。
あれは。それは思います。
そうですね。確かに、うん。ものすごい奥が深い話だなって思いましたもん、なんか、うん。
自分はこの必然性を背負えるのかって思って。
気軽に S か M かとかいう話できねえなっていうふうには思います、ね。
そもそも柿原のスタンスが正しいのかも僕微妙だと思うんですよ。必然性っていう言葉を自己言及できる時点でもう矛盾してると思うんですよ。
そう、だから最後はね、こう、もう、その必然性の前にね、
うん、
もう恐怖しか彼は最後なかったわけですね。うん、生きたいという本能しか、うん
ね。
そうですね。
その、彼の言ってる必然性って、どういう意味での必然性か僕わかんなくって、
うん、
それって偶然性の裏返しでしかないというか、例えば彼が最終的に死ぬきっかけになるのって鳥の糞じゃないですか。
はい。
それって究極の偶然でしかないと思うんですけど、
うん、
ある意味彼の死として究極の必然でもあるわけですよね。何の因もないっていう意味では究極の必然なわけですよ。それってもはや語ることそのものが意味を持たないですよね。その偶然か必然かどうかっていうことは。で、彼はもうその、必然性を自己言及してる時点で、もはや SM としては自分で自分のその SM を成り立たなくさせてるんじゃないって思うんですよ、
うんうん。
これが必然かどうかっていうことを語る時点で、もはや、なんというかもうシチュエーションプレイでしかないというか、
そうなんですよ。
暴力は暴力でしかないっていう風に捉えられなくなってる時点で、もはや、なんというか、プレイなんですよね、やっぱり彼の持ってるのって。その意味でやっぱりめちゃめちゃロマンチストというか、
うん、
もっと言うなら単なる性癖なんと思うんですよ。プレイにこだわる性癖でしかないというか。
そうそう。性癖だったんですよ。
そうそう。だから、その範疇でしかなくって、その範疇を超えた位置の前では、ただすりつぶされるだけでしかないっていうのが、
そう。
それは彼にとって望んでいたのか、それともそれを超えてたのかっていうのさえもわかんないっていうのが、
わかんない。
わかんないですね。
ああ。やばい。あと5時間ぐらい喋れる。
いや、深いな本当に。すごいんだよ。
わっ、もう話したいことでいっぱいあったのに。じゃあちょっと、最後。時間が。映画版の、
はい、
映画版、まずね。
どうぞ。
映画版のいいとこ言っていきます。
はい。
うんうん、
ロケーションが全部めっちゃいいんですよ。
めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。
あのね、新シーンで部屋の再現度がすごいんですよ。
うん、
あの、SM 部屋とか、
うん、
っていうか、あの、鈴木が釣られるシーンとかね。
そうそうそうそ う, そう。
よくやってくれたな、こんな、こんな完璧な再現度あるって思いましたね、あれは。
うん。
そう。とか、実際には、どこで撮影したかはわからないんですけど、ちゃんと、あの、ヤクザマンションの中になってんの。
ですよね。
階段があって、ちゃんと中、うん、なんていうんですか、中がこう抜けてて、
うん。うん
とか、あと、あの、イチが通ってた風俗場のセイラちゃんでしたっけ？
うん、うん。
の家とかね。
ああ。
あそこもめちゃくちゃね、なんか別になんかこう、比べたわけじゃないんですけど。
うん。
何の違和感もないんですよね。こう、作り込みに。
うん、うん、うん。
いや、あの辺の部屋の再現度が本当素晴らしい作品だなと思います。
僕、本作のすごい魅力だなと思ってるのは、その、やっぱり、2000年ちょうどぐらいの歌舞伎町の雰囲気というか、やっぱ90年代の雰囲気があると思うんですよね。
うん、
で、例えばその性風俗産業一つとっても、今のものとは多分空気感違うというか、言葉としてテレクラとかブルセラとかそういう言葉が当てはまる時代やと思うんですよね。なんというか雰囲気的に。やっぱ90年代のいかがわしさが画面の中に漂ってるっていうのが、なんか当時の映画としてすごいいいなっていうのと、あと僕、 ああいうそのバスへの不潔さっていうものの描写がいいなと思ってて、なんていうか、ジジイの一味がドヤみたいなところに泊まってる時に、
うんうん、
階段降りた下に他の人も泊まってるんですよね。あれって多分その、はい、もうすっごい安価な宿泊所なんで他の人もいっぱい泊まってるようなとこだから他の人も泊まってると思うんですけど、その人がお尻をボリボリかいてて、
ああ。
で、あれって要はダニがいるってことなんですよね。
なるほど。
で、ダニって不潔さの表現としてむちゃくちゃリアリティあるんですよ。
うんうん、
散らかってるとかじゃないんですよね。もう、建物の中に染みついてる不潔さなんですよ。ああいうのって。で、そこで、その、お尻かいてるところで、あ、ダニが畳の中に住みついてて、ダニに噛まれたんだなっていう、その、清掃が表面上行き届いてないとかそういうのじゃなくって、もっと根本的な部分での不潔さがあるっていう表現として、むちゃくちゃいいんですよ、あそこ。わここ本当に汚えとこなんだなっていうのが、すっげえ見事に表現されてて、すごいいいです、あそこ。
いやー、でも唯一入れて欲しかったなっていうシーンがあって、はい、漫画から。
はい。
それが、肛門に銃突っ込んで、
ああ、
撮って、あれは見たかった。あれはちょっと見たかった。あれは入れて欲しかった、ちょっと。あのシーンもね、結構きついっすよね。
うん、
うん。
あれね、あそこね、相手のチンピラもね、描写むちゃくちゃ解像度高いと僕は思ってるんですけど。チビでマッチョなんですよ、あいつ。
うん、
で、その、暴力振る側としてのチビでマッチョってめちゃめちゃリアリティあるっていう僕は思ってて、
うん、
その、なんていうかね、彼のこれまで人生が見えるんですよね、そこに。
うんうんうん、なるほど、なるほど。
生きりなんですよ、要は。
うんうん、
生きることで生きてきたんですよ、彼は。
生きてきた。
で、それが、純粋な暴力の前に、ただ、打ちのめされて、お尻の穴に銃弾を打ち込まれて死ぬっていうとこがね、あそこ無情すぎてむちゃくちゃいいんですよね。
そう、うん。そうなんです。なんかああいう風に、生きてる人間の、なんかこう、急にこう不安になるみたいな、その気持ち悪さもあるじゃないですか、見てて。
そう。
プライド高い人のプライドがなんかなくなってしまう瞬間の気まずさみたいなのもあるし。
そう、あそこね、めっちゃよくって、みんな見てるかみたいな感じがあるじゃないですか、そう。もう、ぶざますぎるんですよね、あそこ。その、暴力の側の人間としてお前、そんなこと言ったらもう、その時点で負けてるだろう、みたいな。ねえ、あそこすごいいいですよね、なんか。で、その柿原が、また、純粋な暴力に負けるっていうのがまた良くって。
そうなんですね。あの辺は本当に柿原の、こう、暴力性のね、こう、まあもしかしたら一番見せられるシーンかもしれないですよね。
うんうんうんうん、
なんか、双子が出てきてから、柿原若干まともにすら見えてきますもん。
そうなんですよ。
確かに。
その辺でやめとけよとか言って。
そう、確かに。殺すなよ、みたいな。
そうそうそうそう。
聞くから、情報引き出すから、殺すなよってまとも、みたいな。
うん、うん。
あと、今作で一番かわいそうなのが、やっぱ高山だと思うんですよ。
ああ。
唯一なんかちょっとまともな人間じゃないですか。
うん。
よくある。
あいつが。
よくある。ヤクザのね、っていう。
うん。
紛れ込んでしまっただけでなぜか。
うん。
もう一番かわいそうやなと思って。
うん。うん、
いや、僕映画版の高山大好きで。
いや、わかる。合ってますよね、しかも。
合ってるんですよ。だからまさにその、三池さんがもともと薬剤映画から出身じゃないですか。うんうん、で、もう、映画版の高山は、マジでずっと、どうやってる時に何言ってるかわかんないんですよ。
そう。
ただもう、あれはもう威嚇であり、吠え声であり、何が言ってるかは問題じゃないっていう。
そう。そう。
あの辺がなんか、ああ、ヤクザだって感じがあって、すごく良くて。
いや、映画版って基本的に全員ボソボソ喋って何言ってるか分かんないんですよ。
はい。
そうですね。
で、カレンに至っては、ちょっと国籍不明みたいになってるじゃないですか。
あれ
の変え方もめっちゃ好きなんですけど、なんか意味不明で。
あれ本当意味不明でしたよね。
そう。で、位置に喋ってる時も、位置分かってるんかなみたいな。
そう。
その、もう映画版は本当に、多分言ってること全員分かってないけど成り立ってるみたいな不思議さがあって、聞いてるこっちも正直聞こえへんからよく分からへんし、みたいな。
うん。
そう。
字幕も出ませんしね、それに対して。
いや、字幕、そうそうそうそう。
いや、そう。だから、多分、ネットフリックスで配信された時は字幕あったんですよ、確か。
あー。
だから、何言ってるか、初めて知ることになるやん。
だから僕、初めてネットフリックスで見たんですけど、確か。
うんうん。
その時はもう、わかんねえって思って字幕つけましたもんね。
あー。
わかんないってなっちゃった。
なんか漫画読んでたから、かろうじてこう、ああ、今立花になって言ってたみたいな。
うんうんうんうんうん。
ギリギリのラインで見ましたけど、なんかあれはもう本当、三池さんのある種のギャグなのかどうなのかみたいな。
いや、そうなんですよ。なんか、しかも、位置も立花さんじゃないってわかるやろ、どう見てもって思って。何もかもちゃうやん。
全然違うんやけどなっていう。
あと、その、漫画版だと、立花さんだっていうのが電話口だから、殺されないっていう確信を持ってるじゃないですか。
うん
うん。
いや、カレン直で言ったら、それはダメやってっていう。
そう。でも、その、カレンも一瞬、こう、自分が立花さんかもっていう記憶をちょっと入れられてるみたいな。
ああ、そうそう、そんな感じでしたね。じじいに、おそらくは。
あれも、こう、えってこう、巻き輪されるときに、えっていうとこがね、すごい好きで。
あの、僕も伝統ダメなんですけど、ちょっと全然喋り足らんくて、電車降りたら続き話してもいいですか？
いいですよ。お待ちしてます。
ちょっと一回離脱しますね。すいません。あの、もう一回後でまた現れます。
わかりました。
一旦外れます。
はい。はい、
いやー、そうなんですね。キャラクター。
うん。
なんか結構ね、基本的にみんな合ってるなって私思ってて、
うん、うんうんうんうん。
キャスティングの方、はい。
そう。まあ、高山とかもほんまに、私あの、映画版見て以降、もう、漫画読んだら、もう高山の声再現されるんですよ。
あの声になりますね、確かに。うん。
あの声がついた。あとさ、あとさ。
はい。
一人ずつ言ってって、今。
もう言って
もう全然いいですよ。
もう今言っててください、どう。
いや、まあ、ヤクザの、ヤクザ側で言ったら、あの、漫画の中で、チワワ飼ってた。
あ
チワワ
組長。
犬持ってた。
はいはいはい。
あの会長みたいな人。
うんうんうん。
あの人もめっちゃ良くなかったですか映画版の。
あの、あのチワワじゃなくて、なぜか砂時計の持たされた人ね。なぜか。
そうそうそう。
なんで砂時計なんて思ってたけど。
なんでかわかんない。そう。
なんでかわからんけど。
多分、犬用意できひんかったやろな、みたいな。ま
あ、そうやろうなって。やけって砂時計
持たせとこう、みたいな。
うんうんうん。
確かにな。
なんか独特でしたよね、あれも。
いや、めっちゃ合ってた。
うん。
なんか、今回、結構その、まんまやなっていう人あんまいないんじゃないですか。
うん、うん、うん。
まあ、高山と、私あと、サブは結構似てるなと思うんですけど。
あー。
サブの、あの、金子。
うん、金子は確かに。
金子は結構なんかこう、うん、サブ合ってるなと思うんですけど。まあ、でもその、いわゆるこう、ビジュアルをそのまま寄せてる人っていないじゃないですか、あんまり。
あんまりそうですね。
似てる人っていうのは。
ですね。まあ、だから、あと1ぐらいか。
うん。でも、1もさ、ちょっとちゃうんやけど、
違う
ん
すね、
でもなんか、この、でも、殺し屋1に関しては、そのなんかこう、置き換えが全部、だから、なんて言ったらいいのかな。こっちは、ちょっと、良くない例えかもしれないけど、それこそ、こう、マルチバース的というか、こっちの世界がちゃんと成り立ってるんよ。その、さ、全部さ、キャラクターを原作に寄せて作ってるんじゃなくて、
うんうんうん、
こっちの世界の、映画の世界の殺し屋一っていうのは、
うん、
ちゃんと全員があれで成り立ってると世界観全部合ってて、それがね、なんか全員違和感ないなってこう、最終的に思えるんですね。
うん、そうですね。
私ね、一だけ本当は唯一ずっと思ってるのは、はい、ちょっと泣き方がもうちょっと子供っぽくしてほしいなっていうのはちょっと正直思ったんですけど。
あ、確かに漫画版の泣き方ってもう泣きじゃくってますよね。もう本当に子供のような泣き方って感じがこう、なんですかね。
ウェーンっていう。
文字の感じもすごいじゃないですか。あの、ウェーンの文字の書き方からしてみて。うん。それは確かにちょっとわかるかもしれないですね。
まあ、そこまでちょっとするのは難しかったと思うんですけど、最初見たときは、泣き方が1じゃないっていうのはずっと不満でした。
ああ
、
でも確かに。
それが唯一不満だったかも。
だから、一番1っぽい顔は、泣きそうな直前の顔が1っぽいんですよ。
ああ、わかる。ずっとさ、鼻の下がテカテカしてる。
そうそうそうそう。
本当変な笑い方するときの本当大盛りなのはいいなっていうことは、う
ん、いいですね。あの忍の時の顔、まああの漫画の忍とは違うんだけど、だけど、
そう、
うん、
ち
ゃん
とね、
まあリアルのラインだとそうだよねって感じの、
うん、なってるんだよな。
でも私もし今、
うんうん、
あの一を誰かにやらせるとしたら、
うん、
仮面ライダー2号。
ああ。
エモとタスク。
ああ、合いそう。合いそうだな。
エモとタスクって、体型とか、シュッとしてて結構位置に近いし、フォルムが。
合いそうですね。
ニンっていう顔がまずめっちゃうまそうやし。
ニンって顔がうまそう。こう顔立ちもやっぱこうどっちかっていうとこう角張っててシュッとした感じがちょっとするので、
そうそう、なんかの髪型とかもさ、うん、なんか位置の髪型にこう合いそうな、
確かにそうですね。
そのリメイク見てみたいな、ちょっと
ありだなそれ。
位置だけね、
位置だけ、
位置だけ、
位置だけもし違うとやるとしたら誰かなって考えるときに、今やったらエモタスかな、
いや、
なんかちょっと声もイメージちょっと高い声出せそうやから、
うんうんうん、
子供っぽい泣き声がもうちょっとできるんじゃないかなとか。
うん、確かに。
逆になんか、漫画版とか映画版で、このシーン好きみたいな、あります？
どうだろうな。まず漫画版では、さっきずっと話されてた、その柿原が絶望するシーンは僕は大好きで、
うん、
直前までトロンとしてるんですよね、やつ。
はいはいはいはい。
でも、あ、これは本当に死ぬかもしれないって分かった人間の恐怖に落ちる様みたいなものが、なんかすごく味わい深くて、なんだろう。自分もそれこそ知ってるつもりになることってあるなと思うんですよ。
うんうん。
何かを知識として知ってたり、あるいは映画で見たからなんとなくこういうことだよなって思ってるみたいな。で、いざ例えば何かの拍子にその現場に行くってなった時に、知識を超えてくることがあると思うんですよ。
うんうん。
その体験を今彼はしてるんだなっていうのが分かって、その部分は自分は重ねられる部分があるぞって思ったのもそうだし、なんか世界を知るってそういうことだなって思ったというか。
なんか、そうですね。百聞は一見にしかずじゃないですけど、みたいな。
そうそうそうそうそうそうそう
そう。そうですよね。なんか本当の感情というか、
うん。
なんかその、なんていうのかな。なんかその本当の感情を知った時の人っていう感じですよね。
そう、そうなんですよ。なんか、その瞬間まで、それこそトロンとしてて、ある意味現実感がなく、ある種キャラクター前としていた柿原に突然人間が宿る気がして。なんかそこはすごく僕は好きなシーンですね、漫画版だと。
うん、
で、映画だとなんだろう。そうだな。映画版だと、まあ、結構その、肉体破壊のシーンとかも割とその時代が出てすごく好きなんですけど。
うんうん。いや、なんかCG の変な使い方もいいですよね。
そうそうそうそうそう、そう。わかりますわかります。
新しいおもちゃだわーいって使ってる感って言ったらわかりますか？
わかります。
あ、もうめっちゃ使いたかったやな。もうなんか意味のないようなところでも使ってるような気がするけど、まあいいわみたいな感じ。こう、まずツルツルでね、こう、発展途上なとこ含めてなんかそこがいいなって、味わい深いなって思います。
そう。だから柿原の口が裂けるシーンとか、
うん、
ああ、ね、
明らかに作り物だなって感じがまた味わい深くていいんですけど、
あと木下ほうかね。
ああ、なってませんあるところの。つるつるやぞ、体、みたいなね。あれはね。しょうがないけどね。
いや、さ、位置のさ、靴から出てる歯のさ、
はい、
奥行き、どんだけあんねん。
確かに。
そうそうそう。
そんな、歯元そんな出てないっすよね。ちょびんしか出てないんで。
あそこだけ急になんかこう、エイリアンにやられたみたいな、なんかこう。
パーンみたいな。大幅じゃないと無理みたいなね。
そう。いやあれ、いいんですよね。
うん。わかります。なんかそこの描写も結構好きではあったんですけど、なんだろうな。まあでもやっぱり、結構ラストのジジイの表情は味わい深かったし、あともう一個。
あれ良かったです
ね。あれはめちゃくちゃ良かったです。本当セブンのブラピぐらい良かったです。
確かに。
セブンのブラピ。
あの表情が本当に、ね、何の表情か本当にわかんない表情で笑うんですよね。
そう、そう。
どうとでも撮れる表情で笑うんですよ。
うん、うん、うん。
あれはすごいいいですよね。
なんか、複雑でいいなって思います、あそこは本当に。で、あと、ジジイ関連でもう一個言うと、脱いだジジイの描写も割と好きなんですけど。
そう。あれさ、合成かな？
そう、絶対合成ですよね。
合成ですよね。だから、下の人がちゃんといるってことですよね。
そうそう。
多分本職のね、ボディービルダーの人ってことですよね。
で、ちょこちょこ顔がずれるんですよ。
しょうがないね、っていうね。
そう。だけど、なんか、その違和感というか、え、こんなことあるわけないじゃんって感じ。
うんうん、
多分それ高山が感じてた感情と全く同じだと思うんですけど。
うん。
な、アホなっていう。
そう。あの時、あの漫画版の方ではジジイがこう、なんか俺本当はまだ30代前半だからとか言うじゃないですか。うん、
言います言います。
もうあれが本当か嘘かもわからず、
うん、
そこから何の掘り下げもなく、
うん、
ジジイがもうずっと謎のまま終わるっていうのが、あの不気味さは、あのなんか気持ち悪さはなんかいいですよね。
いやー、だからその漫画版でのその不詳さというか、こいつは何者なんだっていうわからなさを映像化するとああなるんだなと思って。
ああ、なるほどね。
まず、ボディービルダーを用意します、みたいな。
そうそうそう。顔に塚本真也を当てます、みたいな。
ああいう再現でもってそれを出すっていうあたりの感じね。ああ、
うん。
とか、結構やっぱその、まあ、原作通り、ほぼ、映画ほぼやってるっていうのに、うん、まあ、僕びっくりしたって話、ちょっと前振りの時したと思うんですけど。
うん。
なんか、元から三池崇史との相性いい原作だったんだなっていう。
そうそうそう。
い
や、まさに。
それはそうですよね。
すごいしました。うん、もう、エログロナンセンスってもう、そら、そうやろうなっていう感じはすごいしたんですけど。けど、やっぱその中でやっぱちょっと三池崇史っぽいアレンジ加えてるなって思うのが、やっぱ、あの、サブロの犬描写ですか。
あ、
うん、あれも感情オリジナルじゃないですか。
確かに。
あそこで変にポップなもの入れる感じって三池崇史っぽいなって思ったんですよ。
うんうん、
あの、初恋の時の爆弾があの、おもちゃの人形みたいな、あの、動くテコテコする人形だったみたいな感じの使い方にも似てるなと思って。
うんうんうん、
けど、あのアレンジにして前回全然、おい、原作と違うじゃねえかって気持ちに全然ならなかったんですよ。改めて原作を読んでみても、うん。元からやっぱもう、三池崇史の作風とあの作品ともすごいもうマッチしてたんだなっていうことは本当に改めて思いましたけどね、ほ
んと。
あと、私が漫画版で好きな描写言っていいですか？
どうぞ、は
い。あ、ぜひぜひ、教えてください。
細かいんですけど、あの、井上さんいるじゃないですか。
はい。
テレビの中入ってた。
はい。
はい。
井上さんが、まあ、殺されて、
うん、
殺された時に、木原が、なんかその、藤原っていうやつだと思うんですけど、部下に、こう、風呂場でやってこいっていう。
ああ、
痴漢。
うんうん。
ね、
うんうん、
はい。痴漢させますね。
言って、そう。痴漢するときにシルエットだけ映ってるんですけど、
うん。
シルエットで、こう、おえおえって、こう、ゲロ入ってるんですよ。
はい。入ってました、入ってました。
あそこめっちゃ好きなんですよ、なんか。なんやろな。いや、なんか、リアルに嫌じゃない？なんか、
まあまあまあまあ、まあ。
うん、全部嫌なんですけど、地味に嫌というか。
いや、嫌ですよ、それはね。
なんか、しかも、自分が、もし、あの世界に入ってたとしたら、
うん、
多分、あの古文のどれかなんです、絶対。ポジション的に。それぐらいの存在感やと思うんです。
だった
時に、一番嫌やなと思って、それ言われるのが。
絶対そんなの命じられる側やん、みたいなところですよね。
そう。
ああ。
その、なんかそれをちょっと、リアルにちょっと想像しちゃうんですよね。
ああ。
うん、うん、うん、うん。
そう。
で、あの、井上さんが、映画版の井上さん。
うん。
なんか可愛くないですか？
可愛かったですね。
ね、テレビに入ってるし。
そう。
かけやらな兄貴とか言って。
そうそう。覚えてないんすかみたいな感じで、ね。そうそう。とこね。
しかもなぜか部屋は、なんか白い羽で、まみれてるし。
いや、そう、あとね、あの、テレビの入ったままの死骸、井上さんの死骸がこう、ゴロってなってて、街行く人は何知らぬ顔っていうあたりの、
うん、
ああ、歌舞伎町怖えって思う。
そうなんよ。
あそこね。
そんなところに行ってたんだよ。
かっこいいっていう。ちょっとあの、確かに、なんというんですかね、その、まあ、僕は新海誠が描く新宿に惚れてますけど、確かに一発目あの新宿を見て惚れる人がいるのもわかるなって思ったんですよ。やっぱり、新宿という場所にロマンを感じる人がいるのもおかしくないなって思って、あそこで、歌舞伎町怖いって思って。っていう
私が、どれだけ歌舞伎町が、あのね、東京でバー開催した時に歌舞伎町泊まってて、うん、どれだけ本当に怖かったかというか、
はい、
うん、
本当にあのイメージだったから。
もう井上の死骸が転がってるような街だと。
でも実際の歌舞伎町も怖かった。
もう怖いわ。怖いです。
そうっすね。
怖かったですよね。
いや、まあ怖かった。
怖かったっすね。
うん、なかなか怖い。いろんな人がいるなっていう、まず。
そうですね。
感じがするんですよね。
うん、
もう、
うんうんうん。
なんかそこになんか、いろんな人生がそこにあるっていうだけで怖いなって思ったというか。
なんかこう、濃度が濃いんですよね、新宿ってなんとなく。
ね。
いろんなものが混ぜ込まれていて、その混ぜ込んだ状態ですごい濃度でこっちに押し寄せてくる感じがあるというか、
ちょっと、
ね、飲みきれないってみたいな、そんな感じがちょっとするっていうか。で、僕はあの日、そのまま新宿駅が開くまでフラフラしてたんですけど、あの辺も。
うん。
で、ちょうどその帰り際にバッティングセンター見てて。
おぉ。
で、原作読んだら、まさに金子と、
うんうん、
二人で行くバッティングセンター、あれじゃんってなって。
うん
うんうん。
そこちょっと嬉しかったです。知ってる場所が出たっていう。
的なね。あ、いいじゃん。
そうそうそう。
あと、新宿にあるかどうか知らないんですけど、ラーメン屋とかも行きたくないですか？
あー、でもあそこのラーメン屋、
あんなラーメン屋あるんですかね。
どこだって、ありそうでもじゃないですか。
ありそうです。ありそうですよね。
めちゃくちゃありそうですじゃないですか。
めちゃくちゃありそうだし、新宿じゃなくてもありそうですけど。
なんなら大阪の方がありそうな気がするみたいな。
あるでしょうね。でもなんか、そうですよね。あそこのロケ地とかってどのくらい新宿なんですかね、その映画版とか。
ね。
いや、なんか。
そうだな、確かにな。映画版クレジット読ませる気ないじゃないですか。
あれは読めない。
一日も情報掴めるのですよ。あのクレジットからは。
うん。いや。
衝撃のクレジットですけど。
そう。
え、この試合じゃ本当に作った人が全員が楽しんだんやろうなと思う。マジで。
そう、そう。
それもすごいいいんですよ。
だって、普通、クレジットは読ませますよ。普通。
正気じゃないんだよな、クレジット。
そこまでふざけるかい、三池さんっていう。
こんなクレジット見たことないので、クレジットだけでも見る価値ありますよ、本当に。こんなクレジット見たことないので。
うん。
そもそもタイトルの出方からして挑発的ですけどね、もうね。うわ、お前そんなやり方みたいな。
あそこから出ますかっていう。
正規から文字出しますかみたいな。
ねえ。
どういう原理で浮かび上がっとんねんって思いますけどね。
ね何が浮かび上がってんのかわかんねえし。あれ考えた、三毛さんなんですかね。わかんないですけど。あれ考えただけでなんかあの映画勝ってんなって思いますけど。
唯一無二ですよね。
そう。
なんか勝手な解釈というか、映画版なんかより一のことが結構サイコキラーとして描かれてません？
ああ、そうなんですね。なんかもう。
うん。
いや、今ちょっともう、新鮮な気持ちで見れないんで、どうなのかがわからないですね。
いや、なんか原作読むと、結構1側の話もフィーチャーされるんですけど、映画版って、思ったよりも1の話って本当に出てこないじゃないですか、途中版まで。
ああ、
まあ確かにそうですね。
で、途中から突然現れるやつって感じになるので、で、かつなんか新潟での、その、空手道場の話とかもないじゃないですか。
うん、
あと工場での話とか。そういうのも全部除いて、ただただゲームしてるニートか、殺すか、みたいな、そういう立ち位置だから、なんかめちゃくちゃシリアルキラーというか、なんならちょっと、それこそ、スプラッタ映画で言うジェイソンとか、そういうキラーっぽく描かれてるなと思って。そうですね、映画版、1は完全にそういう立ち位置だったなっていうのはすごい、なんか面白い脚色だなって思いました。
うん。なんか最初に、オープニングで、多分1が自転車こいでるのかな。
うんうんうん。
なんかそうですね。目がこう映るんですけど、瞳の中に歌舞伎町の入り口。
ああ、はいはいはい。
が映るんですけど、あれが、こう、鏡、なんていうか、反転してるんですよ。
うんうんうんうん。
鏡に映ってる文字みたいな。なんか私、あの辺の演出を見てると、なんかこう、歌舞伎町なんだけど、こう、現実にある歌舞伎町とは違う歌舞伎町っていう感じが描き方のかなっていうのがすごいあって。
おお。
ちょっとなんか、まあ、多分、まあ、実際の歌舞伎町のことをあんまりよく知らないんですけど、ちょっと東南アジアっぽい雰囲気で描いてるじゃないですか。
うん、
ああ、
うん、うん。
全体的な色合いとかも含めて。
そうですね。
結構なんか賛否あったりするんですけど、
うん、
私は結構それが、まあ、ここじゃない歌舞伎町みたいなニュアンスで結構好きだなっていうのがあって。
うん、うん、うん。それこそなんていうか、殺し屋一世界での歌舞伎町というか。
うん。
あ、お疲れ様です。
お疲れ様です。
お帰りなさい。
お帰りなさい。
さっき、一の、その、出自というか、
うんうんうん、
映画版だと単なるキラーとして描かれてるっていうところの話してたと思うんですけど、
うんうん、
僕は漫画版の殺し屋一の描き方の部分で、その、格闘漫画としての殺し屋一っていう切り口が結構好き というか、
うんうんうん、
やっぱり映画版の位置ってただ殺すための装置でしかないと思うんですけど、
うんうん、
漫画版ってやっぱりその位置の格闘描写の、なんというか描写が細かいというか、
うんうん、
力強いと思ってて、
うんうん、
で、その漫画のフィクション性というかファンタジーの織り混ぜ方もすごく結構面白く見れるようになってると思ってて、
うんうん、
で、例えばその特訓シーンで岩を蹴り砕くとかっていうのできちゃうっていうのも、
うん、
なんかすごく面白いって言ったら語弊があるかもしれないんですけど、やっぱり純粋な強者としての位置っていう面白さがやっぱ漫画版にあるんですよね。
ありますね。うん。わかります、わかります。うん、
で、その、要は、邪悪な暴力をぶちのめすための暴力装置としての強者っていう位置っていうのが漫画版の面白さにはあって、それは多分映画版の方にはない面白さなんですよね。
うん。うん。
で、そこは、漫画の方の魅力だし、その、説得力っていう部分でも、やっぱり漫画の方があるとは思うんですよ。
うん、うん、うん。
うん、その、なんというか、なぜ位置が強いのかっていう部分で、もう、劣等感を反動にして、めちゃめちゃ鍛えたからですっていうところっていうのがあるから、うん、その位置に、なんというか乗っかるっていう部分もあると思うんですよ。なぜか強い映画版よりも、そこにドライブできる何かがあるっていうのはあるかなと思ってて、で、僕漫画の方ですごい好きな描写で、映画版の方だと単なる喫茶店の店員になってましたけど、
うん、
漫画の方と、板金工場の職員みたいになってたじゃないですか。
はい。
で、刃物が入った仕込み靴自分で作ってるんですよね。
うんうん、
で、その刃物を自分で磨いて、刃物を鋭くして、仕込み靴がちゃんと刃物が出るようにしてるっていうのを確認したりする手順っていうのがあって、
うんうん、
あそこってそういうアクション映画的な面白さはあると思うんですよね。
うんうん
そういう力そのものを磨いている人間のある種の純粋さを面白いと思えるっていう文脈があって、そこはもう映画の方には全くないものだと思うんですよ。
うんうん、
映画の方はなぜか強くてなぜかゲームで遊んでる人って感じだと思うんですけど、
うん、
で、そこに何か位置っていうものに乗れる奥行きみたいなのは漫画の方があるとは思ってて、例えばそれってタクシードライバーでその鏡に向かって銃を構えるトラビスに乗っかれるとかっていうのが、刃物を磨いてる位置にはあると思うんですよ。そこが漫画の方の魅力の一つでもあるとは思うんですけど、同時に漫画の方では位置があまりに許容しがたい暴力性を帯びてるせいで乗っかれないっていう二面性もあるんですよね、
うん、
そういう乗っかりたい暴力性と乗っかれない暴力性っていうものを合わせ持ってる二面性を持ったキャラクターとしての位置っていうのは漫画の方にはあって、僕はそれは漫画の方だけが持ってる魅力かなとは思ってて、
うん
うん、やっぱりねその漫画の方の位置の格闘描写ってかっこいいんですよ。
そうですね、
うん、蹴り一つとってもやっぱりフォルムが美しいし、
うんうん、
映画の方でなぜか鍵を切断して部屋に侵入できるとかっていうのもなんとなくだけど、
うん、
漫画の方の位置ってやっぱそれができてもいいかなって思える超人性とそれを成立させる説得力があると思うんですよね、漫画の方の位置には、
うんうん、
でそれはやっぱり漫画だけが持ってる魅力かなとは思って、実写では表現できない何かだと思うんですよね、そこって、
うんうんうん
うん、それはやっぱり言及しておきたいとこかなとは思いましたけど、
うんうん、
うん、
確かに多分映画版ではおそらく意図的にそこをオミットしたんだろうなとは思いますよね。その、
うん、
おそらく表現することもできたんだろうけど、それをやってしまうと逆にその漫画の後追いにもなってしまうというか、映画版独特の味わいがなくなってしまうというか、
うん、
実写にできるところを実写としてやるっていうのにすごく徹底した作りにしたんだろうなと思うと、
うん、
なんかその判断は確かに間違いじゃなかったし、多分だからこそ両方別のものとして楽しめるっていうのはなんか余地として残るのは全然ありだなって思いますね、
うんうん、映画の方に格闘映画としての面白さっていうのは全くないですからね、そこは
ないですからね
、うん、
あと映画版のというか、はい、英語のタイトルがイチザキラーなんですよ。めっちゃかっこよかった。
そうですね。
ああ。
そうなんだ。キラーってかっこよすぎるやろと思って。
確かに。かっこいい。
うんうんうん。さすがに終わりますか。
終わりましょう。
そうですね。
はい。まあまあ、じゃあそんな感じで。
ちょっと漫画版の話が多かったから、ちょっとリスナーさんは映画を見る人の方が多いと思うんで、見てるんかな、
うん、
ねえ、まあまあ、まあ、いや、まあ、これだけにどっちも触れていただきたいな、
は
い。
そうですね。両方とも面白いんで。
はい。
もう二度おいしいって感じですよ。一粒二度おいしいみたいな感じなので、ね。
うん。
ぜひ、えぐられてください。皆さん、心を。
はい。じゃあまあそんな感じで殺し屋一の話終わっとこうかなと思います。次回、宮崎駿ベスト行きますか？どうでしょう？
ああ、そうや、そうや。
ね。まあ、でもいいですし。まああと、パールもやるんだよな。
ああ、そうか。
X やったじゃない
ですか。パールね。
うん。
まあ別にその、やらなくてもいいですけど、じゃパールもあるなっていう。
いや、でも X 良かったですからね。うん。
さらにまあ、ね。パールもあるし、どうでしょうね、みたいな。まあ、
うんうん、
まあ、宮崎駿、ベストでも全然ありです。
うんうんうん。
まあ、でも、引きが強そうなのは宮崎駿なんだよな、っていう。
どうでしょう。
そうですね。
これは、どちらでも、どちらでもというか、はい。
まあ、見なくてもやれるし、宮崎駿ベストにしときましょうか。
うんうん、うん。
はい。はい。
まあ、まあ、それこそパールはまた別の機会というか、その、はい、多分、また別でやれますもんね。
やれる。
やれますね。
うんうんうん。多分全員見るような気がするんで、ここにいる人は。
うんうん。
うん、
はい。じゃあまあ次回、宮崎駿をベストで行きましょうか。
はい。
はい。
ベスト。
ベスト何本にします？ベスト何本だろう。
1でいいんじゃない
?1 でしましょうか。もう1で話しましょうか。
して、まあそこから広げていく感じにしますかね。その、あ
れですね。
作品も含めて。
はい。
うん。
まあざくばらに喋るみたいな感じで。はい
そうしましょう。う
ん、まあ、あんまり固く考えないんで僕、前の人と被ったらずらすぐらいの感じで喋れます。
そうしましょう。
はい。
はい。じゃあ次回、宮崎駿ベスト一作で行きましょう。
はい。
はい。
はい。しまった。今スクリプト読めないや。マリオさん、スクリプトお願いしていいですか？
わかりました。じゃあ、締めの文章というか、読めばいいって感じですかね。
はい、すいません。お願いします。
では、じゃあ、僕が締めます。はい。お知らせになります。7月も映画の話したすぎるバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日替わりイベント型カフェバー週刊曲がり。日時は7月30日の日曜日。オープンが19時、クローズが23時となっております。今月は日曜日開催なのでご注意ください。また、この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです。また、次回は開催情報、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。あと、この番組のイメージキャラクター、映画の話したすぎる猫、カッコ、仮をあしらったグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、ツイッターアカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しております。それでは、映画の話したすぎるラジオ、第124回でやってますかね。はい。124回、殺し屋1の話を終わりたいなと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。